今日は詩編の85編です。このところにはイスラエルの回復のことが語られてあります。一節のところに、主よ、あなたはご自分の地に恵みを施し、ヤコブを元通りにされますと詩編の記者は歌ったわけですけれども、ご自分の地にヤコブを元通りにされる、おそらくこれはバビロンの捕囚から帰ってきたイスラエルの民たちがこの約束の地に立った時に歌ったものではないだろうかと考えられるわけです。そして彼らは、実はその原因はどこにあったのか。二節のところに、あなたは御民の咎を担い、すべての罪を覆ってくださいます。御民の咎、すべての罪、それは神ならぬ神を拝み、神様を頼りとしない、神から離れていってしまった、その不信仰が実は罪であり、そして自分たちはバビロンに捕囚となっていってしまった、そのことが分かったのではないかと思います。じゃあなぜ、何がこの回復の力となるのか。それは4節のところに、帰ってきてください、私たちのところに、私たちの救いの神、そのように詩編の記者は歌いました。ですから復興の力、そしてまた荒廃の中から立ち上がることができるのは何かっていうと、神様が私たちのところに帰ってきてくださる、神の臨在、神様が共におられるということが復興の力となるということです。それは6節のところにも、あなたは帰ってきて私たちを生かしてくださらないのですか、あなたの民があなたにあって喜ぶために、イスラエルの民が生きることも、そしてまた喜ぶことも、実は神様がその荒れ果てたイスラエルの地に、エルサレムに帰ってこられる、そのことが彼らはよく分かったのではないかと思います。あの荒廃のところから立ち上がらせてくださるのは神様以外にはおられない。7節に、主よ、私たちにお示しください、あなたの恵みをと言ってますけれども、神様が恵みを与えてくださる、そして救ってくださる、そのことをこの捕囚から帰ってきた人たちは期待したのではないかと思います。そして聞かせてください、主である神の仰せを。この神の仰せというのは神の言葉、すなわち今日においては聖書ということになります。そして8節の後半に、平和を告げられます。私たちの心に神様は御言葉を持って語ってくださる時に、私たちに心に平和、平安が与えられるということであるわけです。そして再び愚かさに戻らないように、それはこの世の栄華に目がくらんで、そして神ならぬものに心惹かれて、それを崇拝する、この世のものを第一としてしまうような愚かさに戻らないように、もう一度しっかりと信仰に立って神様に従っていくものとさせてほしいという願いがあると思います。そして9節のところに、確かに御救いは主を恐れる者たちに近い、この近いっていうのはそばにある、傍らにあるということであるわけです。決して神様の救いは遠くにあるものではなくて、本当に自分のそれこそ真後ろにあるようなものです。ですから私たちはどうすればいいのか、実は方向転換するということです。悔い改めるということは向きを変える。私たちはこの世のものに目が行っていってしまっていた、しかしその目を神様に向けるときに私たちは変えられていくことができるわけです。十節に、恵みと誠、また義と平和、四つのものが出てます。これはおそらく集約するならばもう十字架ということになるんではないでしょうか。私たちは実に神様の恵みによって救いに預かり、また神の誠というのは 十字架に表された、その一人子を十字架にかけてまで私たちを愛する、そして罪深い私たちを義としてくださり、そして神様はこの十字架を通して神との和解、平和を与えてくださるということであるわけです。そしてこのことがわかるのは何か、12節に主が良いものをくださるとあるわけですけれども、主が与えてくださる良いものというのは、新約聖書のルカの10章13節を見るならば、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます、その約束があるわけです。聖霊は私たちの魂の目を開かしてくださり、そしてまたこの神様の救いをはっきりと心の中に認めさせ、そしてまた私たちを従うものとさせてくださるということであるわけです。13節を見ると、義は主の御前に先立って行き、主の足跡を道としますとありますけれども、義はまさに十字架によるところの義であり、私たちはその主の足跡を踏み従ってついていく。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいと、イエス様は今も私たちに語っておられます。私たちも十字架を担い、日々主に従い、義の道を歩み、また神様によって大いなる祝福、また栄光に預からさせていただきたいと思います。